プレミアム京都。
さあ、お届けしていますプレミアム京都金曜日、今日はね、私の好きな濱田省吾さんというテーマでゲストをお迎えしております。こちらのゲストね、鉄道とか丹後とか北海道とかに詳しいので、濱田省吾さんのお話とミックスしてね、お聞きしたいと思います。プロカメラマンの中津田瞳さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、中津さん、まずねちょっと自己紹介皆さんにお願いできますか。
はい、私関西の方で尼崎をベースに、カメラマンをやっております中津田瞳と申します。
はい、
ジャンルの方は、鉄道っていうのはもともと趣味から入ったんですけど、
はい、
鉄道をはじめ、料理からスポーツから、
はい、
ホテルの、お部屋の撮影だとか、はい、もう何でも屋さん、関西は何でも撮れないとダメなので、はいはい、いろいろやらせていただいております。
はい、僕はどうしてもね、鉄道で実は黒松の、はい、私がソムリエで乗っている時に、
はい、
これ雑誌の取材で来ていただいたんですよね。
はい、関西の情報誌の取材で、はい、鉄道企画が、初めてその雑誌の中で、
はい、
行われることになりまして、
はい、
ぜひ黒松をというちょっと私が実は推したんです
けど。あ、そうなんですか。
はい、はい、そこに、乗り合わせてらっしゃった、日本酒ソムリエさんが古田さんで、そこからのお付き合いということですね。
はい、はい、そうですね。でその時に私はもう何気なく普通に喋ってたんですけど、
はい、
当時お酒のガイドと同じく沿線の車窓の風景のガイドをしている時に、はい、キハ58の1番がここを走ってましたよっていうのに中津田さんが食いついてくれたんですよね。
はい、いや、まさかその日本酒ソムリエさんがね、鉄道趣味の方と思ってなかったので、
はい、
非常にびっくりした、思い出があります。
はい、もうアルコール分もありますが鉄分も濃い私ですので、はい、まあ、2人の出会いはそんなこと でその後実はですね、トワイライトエキスプレスの、まあ、ファンの集いみたいなところで、
はい、
こう仲良くさせていただいて、
はい
はい、
まあ、ネット上の、ウェブの会なんですけども、
はい、
そこに古田さんがいらっしゃって、
はい、
驚きながらもそこから、交流を深めて今に至ってますね。
だから今から思うとね、私がお客様としてこう Facebook をこうつながった方が、はい、その会にいらっしゃったり、
はい、
なんか鉄道の文ってね、ファンってこう奥が深いし、
はい、
行動半径が広い方が多いなと。
そうですよね。
はい、なんかだからそのアクティブな方がやっぱり鉄道とか、あとお酒もそうなんですね。だから共通項結構あるような気がします。
そうですね、
はいはい、でもう一つ今日お越しいただいたのは、実は中津田さんもその濱田省吾さんのね、
はい
はい、好きな曲がたくさんあるということで、
はい
はい、今日はいつものゲストコーナーは本当に20分程度なんですけど、今日はもう番組の最初からね、
はい、
最後までお付き合いいただきますので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、それではね、今日の、先ほどの思い出のファイアストーンも中津さんの、はい、選曲だったんですが、
はい、
今日の2曲目、はいはい、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、悲しみは雪のように。
はい、じゃあこちらライブバージョンでお届けしたいと思います。さあ、中津田さん、今選んでいただいた悲しみは雪のように、お聞きいただいたんですが、
はい、
こちら思い出というとこうどんな感じになりますか。
はい、まあ、皆さんご存知かと思いますけども、某テレビドラマでの、はい、主題歌でした。
はい、
この主題歌で使われたバージョンは後のリミックスバージョンなんですけども、
はい、
最初はね、81年でしたかね、うん、最初の発表年はその頃僕まだ中学生だったので、うん、あまり濱田省吾さんのこう何たるかを知らなかった頃なんですけども、うん、ちょうどこの頃ドラマで、この曲がリメイクされて、一気に好きになりました。
ですよね、
はい、
だからドラマの名前が愛という名のもとにで、
はい、
でその、名前の曲もあるんですよね。
そうですね、
そうなんですよ。
曲中で入ってましたね。
入ってましたよね、はい、挿入歌で入ってましたよね、はい、だからよく勘違いされてる方が多くて、はい、ドラマの名前が悲しみは雪のようにだとかね。
はそうですね、
はい、僕もよく見てました。
はい、
はい、じゃあね、ここでちょっとこう濱田省吾さんからは離れまして、ちょっとプロカメラマン目線でね、こう丹後を見られた場合どんな風に見えてるんだろうというお話をお聞きしたいと思うんですが、
はい、
先ほど、私と中津田さんの出会いがこう黒松の取材だったっていう話聞いていただいて、はい、 で今ちょっと曲を聴いてる間にタブレットを見せていただきまして、過去に、撮られたいわゆる宮津線の写真を見せていただいたんですが、はい、やっぱりあの地元のもんからするとやっぱり定番を押さえてらっしゃるなと、はい、よく通ったところの写真がね、はい、やっぱり同じ場所でもプロが撮るとこうなのかっていうのを思いながら見せていただいたんですが、はい、どうでしたか実際こう丹後を歩かれて、はい、なんか印象に残ったこととか。
はい、あ、まあ、やはり今よく言われています、こちらで言いますと海の京都ですね、はい、まずやはり第一の売りが海だと思うんですけども、うん、それだけじゃなくて、山もあり、うん、大河もある、うん、人も温かい、うん、いろんな方に、撮影の際してよくしていただきました、はいはい、非常に魅力あるロケーションだと思います、
うん、これも本当中田さんは今鉄道関係の仕事もこう増えてきたということで、はい、やっぱり公平な目で見られて全国的に見てもやっぱり丹後っていうのは一つ何かありますよね。
はい、やはり古田さんが今広めらしてらの日本酒の件もありますけども、はい、やはりこう文化が、非常に深いところだと思います、うん、鉄道も文化の一部ですから、うんうんうん、それにリンクして魅力あるものになってると思います。
はい、で実は、ラジオの聞きの皆様、実は今年の丹後天守祭りというイベントでね、117系という国鉄の新快速の、列車をね走らせることになりまして、今中田さんに言っていただいたこう鉄道文化でいうと、このモーターリゼーションで皆さんが車とかバスで来るようになる前は団体列車が当たり前の移動手段だったんですね。
そうですね、
海水浴列車とかスキーシーズンには、はい、スキーのとか帰省用の列車とかね、はい、でそれをこうなんかその文化の継承、伝統の継承じゃないんですけど、バスもいいけど列車が走らせられないかなということで、
はい、
はい、中澤さんもぜひ乗りたいとおっしゃっていただいたんですが、
はいはい、
これ魅力って何でしょうね117系、
やはり当時の国鉄が、はい、新快速お下がりの急行のお下がりの車両を使ってまして、はいはい、なかなかこう一鉄道管理局が、新車を専用車を作れない中、
はい、
新快速のためだけに作ったこう意欲的な、はい、流線型のかっこいい電車ですよね。
そうですね、はい、いわゆる今名古屋のリニア間にありますけど流電と呼ばれた、
はい、
昭和初期の、はい、こう電車がモチーフには絶対なってますよね。
なってますね、
なってますよね、
はい、カラーリングからして、
そうですよね、
はい、前もそうですし、
はいはい、で今実はですねこの117系でちょっとお若いファンの方は全然知らないわって、ほんでちょっとこうご年配の入り口にいらっしゃる方は福知山線で入ってきてたやんっておっしゃる方もいると思うんですが、はい、
ですね、
これ色がね、はい、違いますよね。
違いますね
、はい、で今ね実はJR 西日本さんが保有する中で、いわゆる白ベースに緑のライン、これがまあ新色なんですけど、その前のオリジナルカラーというのがありますよね。
はい、
で今頑張ってそれが入るように今頑張って動いてます。
すごいです、1編成しかないです今。
そうですよね、
はい、
それがもし西舞鶴まで来れば、
はい、
乗りたいし取りたいし僕どうしようと思うんですけど、中田さんどっちですか。
困りますね。
困りますよね
でもやはり乗りたいですね。
乗りたいですよね、
はい、
はい、だからまあ今日はね本当に2人こう趣味がよく似てて、
はい、
実は誕生日も近かったりして、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、ちょっと誕生日は本当昨日フェイスブックを見てびっくりしたんですけど、
はい、
いやなんかそのバイクのレースとかね、
はい、
なんか鈴鹿とか北海道、例えば北浜とか釧網線とか会話に出てくるキーワードがね一緒なんですよね、
はい、いろんなところできっとニアミスしてると思います。
ですよね、
はい、
でもう一人の友人とこう高松の友人と合わせるとこの3人は絶対30年ぐらい北海道ですれ違ってますよね。
だと思います。
だと間違いないですよね、はい、
それが今ねこう、はい、一堂に会することができるようになりましたね、
うんうん、はい、そうですね、本当にねこう鉄道趣味というか浜田翔子さんもそうなんですけど、こう同じ趣味でこう語れる仲間っていうのはいいですよね。
はい、お酒も美味しいです、はい、
ありがとうございます、はいはい、じゃあちょっとねここで、お聞きしたいのがね、
はい、
こう丹後の魅力、丹鉄の魅力っていうのをもうちょっとこう鋭く語っていただくとどういうところが素晴らしいですか。
はい、先ほどとちょっとリンクするんですが、うん、まず風光明媚な沿線を走る、
うん、
はい、あと距離が長いですね。
そうですね、
はい、第三セクターの中でかなり長い部類だと思います、はい、
あれ地北線とトントンでしたっけ。
地方区選の方が長かったような気がします。長かった
でも、はい、多分そこで1位2位でしたよね。
そうですね。
そうですよね、
はいはい、あと走る車両がバラエティに飛んでまして、うん、あとこう列車の旅を楽しめるこう観光列車の充実度が半端ないです、うんうん、
です
よ
ね。
はい、
はい、まあ、あの今ね、あのプロの目線、こう趣味の達人の目線でね語っていただいたんですが、ここで中下さん、ちょっとあのお話を浜田省吾さんに戻しまして、
はい、
今日のね3曲目、選んでいただいたのは、はい、何だったでしょうか。
マネーです。
マネー。じゃあこちらもライブバージョンでお聴きください。さあ、お届けしますプレミアム京都金曜日なんですが、今日はね私の好きな浜田省吾さんということで、中津田ひとみさん、プロカメラマンの中津田さんにお越しいただきまして、お届けしています。中津田さん、今選んでいただいたマネーなんですが、何か思い出があるとのことですが、
はい、ちょうどこの曲が、流行ってた頃、はい、高校生の頃でして、はい、ちょっとやんちゃな、
ちょっとやんちゃなね、
我々のグループがありまして、はいはい、夜な夜な友達の家に集まってバカ話をしてたんですけども、はい、その時にこうかかってた曲がマネーで、
う
ん、みんなこうなってやるみたいな話で盛り上がった記憶があります。
そうだから僕もね思ったんですけどね、多分ドンペリニオンっていう、はい、シャンパンというか、はい、覚えたのはこの曲ですよね。
そうですね、
はい、で意識しだした純白のメルセデスがこうなんかね、
はい、
成功のこう証として、はい、プール付きのマンションとともに出てくるんですが、
はい、
なんか僕らの世代ってね、
はい、
成功したら白いメルセデス欲しいかなと。
僕の場合はね白いソアラでした。
あ、またこれも時代が分かる話ですね。分かりますね、
はい、
多分2代目ソアラあたりかな。
そうですね、
そうですね、
はい、
はい、じゃあね、あの引き続き中津田さんにはいろんなお話を聞いていきたいと思うんですが、
はい、
まあ、鉄道趣味をこう志を同じくしてね、はい、北海道も好きで丹後も好きでっていう私たちなんですけど、
はい、
ね、ちょっと北海道の話をせっかくなんでしてみたいと思うんですが、
はい、
今も曲の間に、中田さんがお撮りになったちょっとフォトブックを見せていただいて、浜田省吾さんの声の深みの話とね、この写真の、はい、いわゆる夕景といいますか、はい、こう青い時、
はい
はい、まあそんな歌も浜田さんお持ちなんですけども、はい、この青の時間っていうのが、はい、やっぱり見せていただいた中です非常に印象に残るんですが、
はい、私も仕事ではないんですが、はい、プライベートで、32年間冬の北海道を撮影に、まあ、主に鉄道なんですけども、はい、最近は、まあ、鳥類とか風景、はい、流氷、
はい、
幅を広げて、はい、撮影してきてました、
はい
はい、それでまず私のテーマが、はい、まさに青い時、
はい、
その夕方、一瞬見える濃い深い青ですね。
ですね、は
い、それをなんとかこう写真で表現できないかなということで、うん、そのシーンを重点的に撮影してます。
はい、それで鉄道で、まあ、北海道に渡られるんですけど、
はい、
例のトワイライトエクスプレスは何回乗られたんでしたっけ。
私で最後、40回です。
40回。
はい、
僕も乗ったなと思って14回なんですよ。
はい、14回でもすごいと思います、
ね。
はい、
でも僕の場合は本当にこう足掛け十何年で14回なんで、
はい、
1年に1回も乗ってないんですけどね、
はい、
すごいですね40回は。
私も一般運行が始まって25年間の間の蓄積です、
うん、そうですよね、はい、僕もその20何年間の蓄積で14回 で、
はい、
で私の場合はね、これラッキーと言って皆さん笑われるかも分からないんですけど、こう私が乗ると結構当たりが多くて遅延が多いんです、
はい、
もうね本当遅れて喜ぶ列車なんてあれぐらいでしょ、
はい、一般の方からしたらね、
ね、おかしい、
分からない感情だと思いますけども
僕が最後に乗ったのが、亡くなる年の10日前3月5日発の札幌発だったと思うんですが、それも5時間2分遅れましたね、
はい、素晴らしい体験です ね、
ね、
はい、
だから夕方のこうラッシュアワーの大阪駅の3番線でしたっけ、
はい、
あそこに着いた時のこう聴衆とか観衆のどよめきみたいなものね、
はい、
環状線のホームから手振ってる人もいましたし ね、
いましたね、はい、もう社会現象になってましたね。
ですよね、はい、で中津田さんと僕が出会ったのもちょうどその頃。
そうですね、
ある時、私の酒の会のちょっと講演みたいなのがあって来ていただいて、
はい、
で次の日に大阪駅へ私がトワイライトを見に行こうと思うと、
はい、
皆さんが あれ何でしたっけ、時空の広場でしたっけ。
そうです、
時の広場でしたっけ、はい、あそこでお茶をしてらっしゃって私も合流させていただいた思い出がありますけど、はい、素晴らしいですね、あのお仲間たちは、
はい、その人をねこう引きつける魅力と、うんうん、あとこう人をこう仲良くさせるという、こう稀有な列車だったと思います。
そうですよね、はいはい、でそういうものがやっぱり僕はやっぱりもっとこう丹鉄さんにもね、はい、作っていただいて、
そうですね、
スターのこうなんか候補っていっぱいいますよね、はい、丹鉄さんにもね、
は
い、
素材はもうきら星のようにあるので、うん、はい、これをあとどうこう伸ばしていくかっていう、
そう、もっと言えば、はい、やっぱり売り方なのかなと思うんですね、
は
い、もう
ハードは
あります
もんね、いいものができてますんで、
う
ん、はい、
それをこう着目をどこにしてどういうふうに誰に向けてこう発信していくかっていうのをね、
はい、
私もこの放送が一条になればと思ってこう鉄道ネタを一生懸命やってるんですけど、ちょっとね今日気がついたのが寂しいのが、いつもねこのスタジオから西市民プラザのこうホールの部分を見るとね、新幹線を舞鶴にっていう看板がつい先週まであったんじゃないかなと思うんですけど、それが今気がついたらなくなってるんですね。中田さんこれどうですかね、やっぱ舞鶴の新幹線っていうのは結局幻に終わったんですけど、
はい、
もしできてたらどんな効果があったんでしょう。
はい、やっぱりこう東京とつながるということはやっぱり今の日本ではかなり大きいと思います、う
ん、ですよね、
はい、
直接北陸周りで東京行くのもいいけど、これ京都までね、はい、19分で行けたら京都から東海道新幹線乗るとおそらく2時間40分でここから東京着いちゃう、今5時間かかってますからね、
はい、5時間、はい、
はい、これやっぱりこう時間的なコストってのというのは削減というのは大きいですよね、
はい、やっぱりフル規格っていうのはすごいと思います。
すごいですね、はい、はい、もう本当中田さんといるとね、もういろんな、こう将来展望でね、本当にあのレールだけにこうこの鉄道の道が将来どこに伸びていってどうつながっていくのかっていうのをね、はい、ちょっとあの今日の4曲目をお送りして、その後にまたお聞きしたいと思います。次の曲をご紹介いただけますか。
はい、もう一つの土曜日、
はい、こちらもライブバージョンでお楽しみいただきたいと思います。
プレミアム京都。
さあ中田さん、お届けしてきたプレミアム京都金曜日なんですけどね、
はい、
そろそろお別れの時間になったんですが、
はい、
最後にちょっとこの鉄道絡みでね、
はい、
まあ、今後こう丹鉄さんというか最後の鉄道がね、
はい、
まあ本当未来永劫を生き残るためにどんなことがあればいいでしょう。
はい、やはりこう都心直結、
うん、
大阪から乗り換えなしで、
うん、
目的地まで行ける、あるいは目的地までを楽しむ、
うん、
それを、ぜひなんとか、うん、昔あった、文殊ですかね、
はい、
ああいう直通列車が、
そうですね、
大阪直通がまたできれば、豊かになると思います、
うん、もう本当それが中田さんの今の一番の、ね、単語を持った願いかなという形ですね、
はい
はいはい、じゃあ最後にね、もう何でも写真仕事で撮っていただける中田さんなんで、
はい、
ちょっとオフィスのね、連絡先とかちょっとお話しいただけますか。
はい、尼崎に、事務所を構えております中田瞳オフィスでは、フォトオフィスでは、随時撮影をお仕事を募集しております、携帯でよろしいでしょうかね、
はい、
電話番号は 090-8932-4228 です。
はい、090-8932-4228、090-8932-4228 まで、
はい、
中津田瞳写真オフィスでいいんでしたっけ、
フォト
オフィスでしたっけ、失礼しました、はいはい、皆さんもねぜひ単語にくるりをね与えてあげてください。
喜んで参ります。
喜んで、はい、来られるそうです、
はい
はい、じゃあね、そろそろエンディングの時間となりましたので、皆様とはまたね、来週お会い木曜日にね午後4時にお会いしたいと思います。それでは今日最後の曲、中田さんちょっとご紹介いただけますか。
はい、サイドシートの影。
はい、それでは浜田省吾さんでサイドシートの影で今日はお別れになります。それではまた、来週、午後4時にお会いしましょう。ごきげんよう。